今年もまたぼつぼつ例の沼地にがんの来る季節になりました。大蔵じいさんは生きた土壌を入れたどんぶりを持って鳥小屋の方に行きました。じいさんが小屋に入ると一羽のがんが羽をばたつかせながらじいさんに飛びついてきました。このがんは2年前じいさんが釣り針の計略で生け取ったものだったのです。今ではすっかりじいさんに懐いていました。時々鳥小屋から運動のために外に出してやるが、ヒューヒューヒューと口笛を吹けばどこにいてもじいさんのところに帰ってきて、その肩先に止まるほどに慣れていました。大蔵じいさんはがんがどんぶりから絵を食べているのをじっと見つめながら、今年は一つこれを使ってみるかなと独り言を言いました。じいさんは長年の経験でがんは一番最初に飛び立ったものの後について飛ぶということを知っていたので、このがんを手に入れた時から一つこれをおとりに使って残雪の仲間を捕らえてやろうと考えていたのでした。さて、いよいよ残雪の一群が今年もやってきたと聞いて、大蔵じいさんは沼地へ出かけていきました。がんたちは昨年じいさんが小屋掛けしたところから玉の届く距離の3倍も離れている地点を餌場にしているようでした。そこは夏の出水で大きな水たまりができて、がんの絵が十分にあるらしかったのです。うまくいくぞ。大蔵じいさんは青く澄んだ空を見上げながらにっこりとしました。その夜のうちに飼いならしたがんを例の餌場に放ち、昨年建てた小屋の中に潜り込んでがんの群れを待つことにしました。さあ、いよいよ戦闘開始だ。東の空が真っ赤に燃えて朝が来ました。残雪はいつものように群れの先頭に立って美しい朝の空を真一文字に横切ってやってきました。やがて餌場に降りるとゴワッゴワッというやかましい声で泣き始めました。大蔵じいさんの胸はワクワクしてきました。しばらく目をつぶって心の落ち着くのを待ちました。そして冷え冷えする重心をぎゅっと握りしめました。じいさんは目を開きました。さあ、今日こそあの残雪目に一泡吹かせてやるぞ。唇を2、3回静かに濡らしました。そしてあのおとりを飛び立たせるために口笛を吹こうと唇をとんがらせました。とその時、ものすごい羽音とともにがんの群れが一度にバタバタと飛び立ちました。どうしたことだ。じいさんは小屋の外に這い出してみました。がんの群れをめがけて白い雲のあたりから何か一直線に落ちてきました。はやぶさだ。がんの群れは残雪に導かれて実に素早い動作ではやぶさの目をくらましながら飛び去っていきます。あ、一羽は飛び遅れたのがいます。大蔵じいさんのおとりのがんです。長い間飼いならされていたので野鳥としての本能が鈍っていたのでした。はやぶさはその一羽を見逃しませんでした。じいさんはピュッピュッピュッと口笛を吹きました。